皆さんおはようございます。皆さんはこれまでに聞いてきた礼拝説教の中で最高のメッセージとして覚えておられるメッセージがあるでしょうか。説教があるでしょうか。聖書にあるたくさんのメッセージの中でもこの最高の説教と呼ばれているものがルカの福音書4章18節から21節に記されています。最高の説教と呼ばれているにはいくつかの理由があります。まず主イエスご自身が説教者であったということです。この世界の中にはたくさんの有能な説教者がいますけれども、誰一人として主イエスキリストの右に出る者はいません。2番目の理由は、主イエスご自身の救い主としての使命が明確に、そして簡潔に宣言されているからです。聖書の最初の創世記から、そして最後のヨハネの黙示録に至るまで、聖書全体が神のキリストにある人類救済の偉大な物語を私たち読むものに語っています。けれども通読するには時間がかかります。ルカの福音書この4章18節から21節の4節を読むだけで主イエスにある救いのメッセージを読み取ることができます。聞く者にとって最高の説教とはおそらく短くて、そして分かりやすい簡潔なメッセージだと言えると思います。ですから今朝もできる限り早く説教を終えて、また分かりやすいポイントを持って帰ればと思います。今朝は4つの福音書ではルカだけが記しているイエスご自身が育ったナザレのその街道でなされた主イエスの説教から、神の御子イエスキリストが何をするためにこの世に来てくださったのかをご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれの心の必要をよくご存知です。誰よりもよくご存知です。どうかそれぞれの必要に合わせた御言葉の糧を、霊的な糧を聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きがそれぞれの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書をルカの福音書4章14節から21節を見てまいります。お開きください。最初にもう一度4章の14節15節をお読みいたします。イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。この4章の文脈を確認しますと、4章の前半には主イエスが荒野で40日間悪魔の試みに遭われた記事が記されています。 3章でこのヨルダン川で洗礼をバプテスマのヨハネから受けた主イエスは御霊に満たされて荒野での悪魔の試みに向かわれました。前回お話したようにルカの福音書もこの使徒の働きも聖霊の力を受けた主イエスの働きやそして聖霊によって導かれた人たちの働きが記されています。それらの著者であるルカは聖霊がこの中心的な役割を持って働いていることを強調しています。14節にも荒野で悪魔の試みに遭われた主イエスがガリラヤ地方に戻ってこられた時にも御霊の力が持って御霊の力を帯びていたと記されています。また4章18節では主イエスがナザレの街道で聖書を朗読した際にイザヤ書の61章の1節に私の上に主の御霊がおられる、そのことにより聖霊がメシアの上にあることが記されています。15節ではすべての人に称賛された、聖霊の力を帯びた主イエスの良い働き、良い評判がガリラヤ地方に広まっていったことが記されています。主イエスは郷里のナザレでは地域の人々が集うユダヤ教のこの街道に入って教え始めました。続く4章の16節から19節にします。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通りに安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるために、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われた人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。著者のルカは、主イエスがいつもしている通り、安息日に街道に入り、記しています。伝統的なユダヤ教の両親の下で育った主イエスにとって、安息日にこの街道に行って、そして父なる神に礼拝を捧げることは、いつもしているこの習慣的なことでした。私たち現代のキリスト者も、週の最初の日曜日に教会で聖日礼拝を捧げていることは、いつもしている通りの習慣となっているでしょうか。日曜日にいつもしている通りに教会に来て、そして礼拝を捧げて新しい週を始める、このことが私たちの習慣となることを願っています。街道に入られたイエスは聖書の朗読のために立ち上がりました。そして手に渡された旧約聖書の預言書イザヤ書の巻物を開いて61章から朗読されました。主イエスの時代、古代中近東の世界においてこのユダヤ教の街道では必ず聖書の朗読がされていました。特に詩編が声を出して朗読する、または賛美として捧げられていました。今朝久しぶりと言った方がいいんでしょうかね、詩編19編を講読文の形式で司会者と皆さんが交互に読んでいただきました。街道に来て礼拝を捧げるときに共に声を出して御言葉を朗読する大切な習慣だと思います。 主イエスはイザヤ書の61章手に渡されたこの預言者から朗読されました。この箇所はイスラエルの民を救いに来られるメシア、キリストを明確に指し示している箇所です。聖霊の働きに関心を持っていたルカのように、イザヤも聖霊の力を帯びたメシアが貧しいこの二福音を宣言するために使わされたことを予言しています。ここにメシアが使わされた四つの目的が記されています。まず囚われている人々の解放、すなわち免除、免除して解放すること、そして2番目に盲人の目が開かれることを告げること、3番目に虐げられている人々を自由にすること、そして4番目に主の恵みの年を宣言すること、告げ知らせることでした。主イエスが手に取って朗読されたイザヤ書を見ると、メシアの働きにはさらに続きがあることがわかります。四つだけではないということですね。61章のイザヤ書61章の一節二節を読みします。神である主は、神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるために、心の傷ついた者を癒すために、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われた人には解放を、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げ、すべての嘆き悲しむ者を慰めるために。ここで終わっています。イスラエルの民がその到来を待ち望んでいたメシアは、人々に良い知らせを伝えるために来られる方でした。良い知らせがもたらす自由は、イザヤ書の61章の一節二節では6つからなることでした。まず心の傷ついたものを癒すために、そして2番目に囚われたものを解放するために、3番目に囚人に釈放を告げるために、4番目に主の恵みの年を告げるために、5番目に神の復讐の日を告げ知らせるために、そして二節の最後で、すべての悲しむ者を慰めるためにメシアが来てくださることが記されています。これらの6つのことからの解放を必要としている者たちを助けるために、救うためにメシアが与える自由を必要としている人のために来てくださることが記されています。これらのイザヤ書に記されている働きが、ルカの福音書の引用では4つに凝縮されて記されています。恵みの年とは、旧約聖書ではヨベルの年と呼ばれています。このヨベルの年、または恵みの年のテーマは、解放や自由ということです。旧約聖書レビ記25章10節に、この恵みの年、ヨベルの年のを取り決めた、御言葉が記されています。レビ記の25章の10節、あなた方は50年目を聖別し、国中のすべての住民に解放を宣言する。これはあなた方のヨベルの年である。あなた方はそれぞれ自分の周囲地に帰り、それぞれ自分の家族のもとに帰る。イスラエルの人々が待ち望んでいたメシアが宣言する解放の知らせとは、旧約聖書の時代にあっても、新約聖書の時代にあっても、そして現代の私たちのこの時代にあっても、罪の束縛や死の滅びから人間を解放し、自由にする良い知らせ、すなわち福音であるということです。 この解放の宣言、すなわち良い知らせである最高の説教を主イエスはご自分の生まれ育ったナザレの街道で語ってくださいました。イザヤ書の朗読を終えられた主イエスは御言葉の権威をもって次のように宣言されました。続く4章の20節21節を読みします。イエスは巻物を巻き係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。聖霊に満たされて朗読された主イエスに注目していた人々に向かって、主イエスはこの預言が今日、今成就したことを宣言されました。権威ある者として、御言葉の権威を持って、ご自分が読まれたイザヤ書の御言葉が成就したことを宣言しました。最後にまとめていきます。主イエスがあなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。ナザレの街道で宣言されて以来、神の恵みの時は今も続いています。旧約聖書では50年ごとにこの恵みのしべる年を祝いなさいと命じられていましたけれども、今も続いています。主イエスが語られた最高の説教の中心である福音は今も有効です。ですから私たちが生きている時代も主の恵みの年、解放の日なのです。この最高の説教を聞き、その応答として全ての罪を許し、解放を宣言してくださる救い主イエスを信じ受け入れることができれば、今が皆さんにとっての恵みの時、解放の日となります。英語では Lord's Favor という言葉が使われていますけれども、この Favor という元々の言葉の意味は、神様が認めてくださる、良いとしてくださるということです。罪人であった人間が救われて義とされる、良いものとして宣言してくださるということです。私たちの普段の生活には私たちの心を煩わすことがたくさんあります。皆が同じように思い煩いや誘惑、試練から解放されること、自由になることを願っています。私たち人間を救うために主イエスが来られた良い知らせとは、私たちを自由にすること、解放すること、解放の喜びの知らせです。今あなたの心が傷ついているならば、今罪や誘惑にとらわれているならば、今悪い習慣を断ち切ることができなければ、依存していることがあるならば、また今さまざまな生活のプレッシャーに耐えられなくなっているならば、明日のこと、将来のこと、老後のことを心配し悩まされているならば、それぞれの必要を神の前に謙虚に認めて、それぞれの弱さを告白し、救い主イエスにより頼むことをお勧めしたいと思います。主イエスは私たちを必ず罪の束縛から解放して自由にしてくださる方です。そして罪の許しである解放の宣言、良い知らせを私たちにいつも伝えていてくださる方です。お祈りいたします。 主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるために主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われている人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために、恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの名前を褒めたたえます。今朝のルカの福音書4章の御言葉をありがとうございます。あなたが救い主としてメシアとして私たちを救うために、私たちを罪と死の滅びの束縛から解放するためにこの世に来てくださったことを覚え感謝いたします。どうぞ今私たちがもう一度あなたがこの世に来てくださった目的に目を留め、そしてあなたが私たちを解放してくださる方であることを信じ受け入れることができますように、まだ信じてない方にあっては今日信じて主のこの恵みの時、救いの時を受け入れることができるように助けてください。またもうすでに信じている者にあっては、続けてこの世に生きている中にあって、さまざまな試練や誘惑の中で戦う時にあなたによって解放されていることをさらに信頼し確信していくことができるように助け導いてください。あなたがこの世を愛しておられること、この世界の人間一人一人を愛しておられること、そして救うために御子イエス・キリストをメシアとして使わせてくださったことを感謝いたします。この良い知らせを述べ伝えていくことができますように感謝して、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。